私たちの信仰箇条第1条は次のように宣言しています。私たちは永遠の父なる神とその御子イエス・キリストと聖霊とを信じる。御父と御子と聖霊を信じている点で私たちはほぼ全てのキリスト教徒と同じですが、このお三方について信じている事柄は他の宗派と異なります。私たちはキリスト教世界が三位一体と呼ぶ教義を信じてはいません。ジョセフ・スミスは最初の次元で二人の別個のお方にまみえました。そのことから神と神界について当時広く信じられていた考えが真実でないことが明らかになったのです。神は人には理解できず知り得ない神秘的な存在だという考えとは対照的に、私たちは神の属性と神と自分との関係は知ることができ、その真理がこの教会のその他のすべての教義を理解する鍵であると信じています。聖書にはイエスの偉大な取りなしの祈りが記録されていますが、その中で主はこう言われました。永遠の命とは唯一の誠の神でいますあなたと、またあなたが使わされたイエス・キリストとを知ることであります。神とその技を知るための努力は現世に来る前から始まっていて、現世で終わるものではありません。預言者ジョセフ・スミスはこう教えています。生命に関するすべての原則を学び終えるには幕の彼方へ行ってからもかなりの時間を要するでしょう。私たちは前世の霊界で得た知識を土台に学んでいます。ですから神の属性と神とその子供たちとの関係をイスラエルの人々に教えようとして、イザヤは次のように述べています。それであなた方は神を誰と比べ、どんな像と比較しようとするのか。あなた方は知らなかったか。あなた方は聞かなかったか。初めからあなた方に伝えられなかったか。地のもといを置いた時からあなた方は悟らなかったか。私たちは神界のお三方が別々の異なるお方であることを知っています。このことは預言者ジョセフ・スミスによる教えから分かります。御父は人間の体と同じように触れることのできる骨肉の体を持っておられる。御子も同様である。しかし聖霊は骨肉の体を持たず霊のお方であられる。もしそうでなければ聖霊は私たちのうちにとどまり得ない。父なる神が神界の中で最高の位におられることについて、それぞれのお方の果たされる役割とともにジョセフ・スミスは次のように説明しています。天が開くのを見た人は誰でも、天には力の鍵を持つ3人のお方がいて、そのうちのお一方が全てを管理しておられることを知っています。これらの方々は第一の神が創造主、第二の神が贖い主、そして第三の神が証人、すなわち証しするお方と呼ばれています。御父は最高位にあるお方、または会長として管理する務めを持ち、イエスは中保者として、聖霊は証しするお方、すなわち証人としての務めを持っておられます。私たちは救いの計画について明らかにされている事柄から神界の方々と自分との関係を理解しています。自分はどこから来たのか、なぜここにいるのか、この後どこに行くのかという疑問への答えは、聖文で救いの計画、または偉大な幸福の計画、贖いの計画と呼ばれているものの中に見出すことができます。イエス・キリストの福音はこの計画の中心をなすものです。神の霊の子供である私たちは現世に来る前に永遠の命を得るという行く末を望んでいましたが、肉体をまとって死すべき世を経験する機会のないまま、できる限りの成長を遂げていました。その機会を与えるために天の御父はご自分の管理のもとでこの世界を創造されました。その世界で私たちは 生まれる前の記憶を取り去られた状態で神の戒めを喜んで守ることを証明し、現世でのその他の難しい問題を経験して成長することができるのです。しかし現世において私たちは最初の先祖の堕落の結果として神の前から断たれることで霊の死を受け、罪によって汚れ肉体の死を受けることになります。御父の計画ではこれらの障害が全て想定されており、その全てを克服する道が用意されています。神の偉大な計画の目的が分かったところで、その計画の中で神会のお三方がそれぞれ果たされる役割について考えてみましょう。聖書の教えから始めます。コリント人への第二の手紙の結びで使徒パウロはふと思い浮かんだかのように御父と御子と聖霊からなる神会に言及しています。主イエス・キリストの恵みと神の愛と聖霊の交わりとがあなた方一同と共にあるように。この聖句は神会について説明しており、すべてを決定づけ動機づける父なる神の愛とイエス・キリストの憐れみに満ちた救いをもたらす使命と聖霊の親しい交わりについて述べています。すべては父なる神から始まります。御父についてはわからないことが多いですが、私たちの得ている知識から御父が最高の位におられることと御父と私たちの関係、救いの計画と天地創造とその後に続く他のあらゆることを御父が監督しておられることが確かにわかります。ブルース・アル・マッコンキー長老は亡くなる直前に次のように書いています。究極的かつ最終的な意味で、誠の生ける神はお一方しかおられません。このお方は御父であり、全能のエロヒム、至高者、全宇宙の創造者にして統治者であられます。このお方はイエス・キリストの神であり父であり、すべての人類の神であり父であられます。デビド・マッケー大官長はこう教えています。イエス・キリストが最初に唱えられた基本的な真理はこれです。すなわち万物の後ろに上にすべてを治める父なる神、天地の主がおられるということです。父なる神の属性について私たちが知っている事柄のほとんどは、御父の一人子であられるイエス・キリストの共同の技と教えから学ぶことができます。ジェフリー・アル・ホランド長老が教えているように、イエスの共同の技の最も重要な目的の一つは、永遠の父なる神とはどのようなお方かを人に示し、ご自分の父親である天の御父の本質を明らかにし、御父の本質を人が自分で理解できるようにすることでした。聖書にはイエスは御父の本質の真の姿であられるという使徒の証がありますが、これは私を見た者は父を見たのであるというイエスご自身の教えに説明を加えたものに過ぎません。父なる神は私たちの霊の父であられ、私たちは御父の子供です。御父は私たちを愛し、すべてのことを私たちの永遠の幸せのために行われます。御父は救いの計画を作ったお方であり、御父の力によってその子供たちの究極の栄光をもたらす計画は目的が成し遂げられます。人にとって神会の中で最もよく目にすることのできるお方はイエス・キリストです。1909年に発表された偉大な教義に関する声明の中で大官長会はこう宣言しています。御子は神の子供たちの長子です。霊における最初の子であり、肉における一人子です。すべての人の中で最も大いなるお方である御子は、御父の計画を遂行するよう御父により選ばれました。御父の力を行使して無数の世界を創造し、ご自身の復活によって神の子供たちを死から救い、 贖罪によって罪から救うように選ばれたのです。この神聖な犠牲はまさに人類歴史の中心となる出来事と呼ばれています。父なる神は自ら御子を紹介された類まれな聖なる機会に次のように言われました。これは私の愛する子である、これに聞け。したがって預言者に対して、そして預言者を通して語られるお方はエホバであり、主なるイスラエルの神であられるイエス・キリストなのです。ですからイエスは復活後にニーファイ人に見姿を現された時、ご自身のことを全知の神であると言われました。そのためイエスはモルモン書の預言者や末日聖徒に対して、100年前に大官庁会が霊界を受けて発表した教義に関する声明で説明されている称号の通り、父であり子である者としてたびたび語られるのです。神会の第三のお方は聖霊であり、聖なる御霊、主の御霊、慰め主とも呼ばれています。聖霊は神会の一員であり、個人の啓示を伝えるお方です。霊のお方として私たちの中に宿ることがおできになり、御父と御子と地上にいる神の子供たちとの交わりを取り持つ重要な役割を果たされます。聖霊の使命は御父と御子について証しすることであると多くの聖句が教えています。慰め主はすべてのことを教え、ことごとく思い起こさせ、あらゆる真理に導くと救い主は約束されました。したがって聖霊は私たちが真実と偽りを見分けられるように助け、大きな決断を下すときに導き、この世の試練を乗り越えられるよう助けてくださいます。また聖霊は私たちを清める仲立ちとなるお方でもあります。つまり私たちは聖霊によって罪から清められて綺麗にされるのです。では神会と救いの計画に関するこの教義を理解することは、私たちが今日の問題に立ち向かう上でどのような助けとなるでしょうか。私たちは神会について、また自分と神会の方々との関係、人生の目的、人の永遠の行く末について知ることで、現世を旅するための究極の地図と確信が与えられます。私たちは自分がどなたをなぜ礼拝するのかを知っており、自分が何者でどのようなものになれるかを知っています。そのすべてを可能にしてくださったお方を知っており、神の救いの計画を通して与えられる究極の祝福を享受するためになすべきことを知っています。なぜでしょうか。神が預言者と私たち一人一人に啓示を与えてくださるからです。使徒パウロが述べているキリストの満ち満ちた徳の高さに達するには、知識を得るだけでなくさらに多くのことが求められます。福音が真実であることを確信するだけでは不十分です。福音によって心が変わることを目指して行動し考えなければなりません。世の教育機関はある事柄について知りなさいと教えますが、イエス・キリストの福音はある特質を身につけたものになりなさいとチャレンジするのです。前回の総大会でトーマス・ S ・モンソン大官庁は次のように教えました。救いの計画に不可欠な存在が救い主イエス・キリストです。主の贖いの犠牲がなければ全ての人は失われます。しかし主とその使命を信じるだけでは不十分です。私たちは行動して学び、探して祈り、悔い改めて成長する必要があります。神の律法を知り、それに従って生活する必要があります。救いの計画を受ける、儀式を受ける必要があります。それこそが真の永遠にわたる幸福に預かる唯一の道なのです。私は心の底から謙遜の限りを尽くして、私たちのために備えられた御父の計画という偉大な賜物について証しします。それはこの世と来たるべき世において平安と幸福へと通じる唯一の完全な道なのです。預言者であり大官庁である方の証に私の証を付け加えます。天のお父様は私たちを愛しておられることを証しします。聖霊が私たちを導いてくださること、そして 救い主イエス・キリストがすべてを可能にしてくださることをイエス・キリストの御名により証しします。アーメン。